聖書の御言葉はマタイによる福音書18章1節から14節であります。新約聖書の34ページ、マタイによる福音書18章1節から。その時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは、一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が、天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は、私を受け入れるのである。しかし、私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて、深い海に沈められる方がましである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だが、つまずきをもたらす者は不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。両方の目が揃ったまま火の地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても命に預かる方が良い。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その一匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、迷い出た一匹を探しに行かないだろうか。はっきり言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹より、その一匹のことを喜ぶだろう。そのようにこれらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。私たちは、マタイによる福音書の16章のところで、大きな分岐点、それを丁寧に学んで、後半のところへと歩みを進めております。イエス様が、はっきりと弟子たちに、これからあなた方がついてくるのは自分を捨て、自分の十字架を背負ってついてくるのだと、こうおっしゃいました。しかしそれは、私たちはしばしばこれを勘違いするんですね。この聖書のお言葉、神様のお言葉、またイエス・キリストのお言葉を道徳だと考えます。道徳。あるいは戒めだと考えます。こうしなければならないんだな、ああしなければならないんだな、クリスチャンだったらこういう生き方をするんだな。これは一見真面目ですけれども、これは人間の真面目さであります。まあそういうふうな仕方だったら、聖書のお言葉を捉えるのは難しいことではありません。いや、こういうふうにするには、具体的にはどうすりゃいいんだ？こういう時はどうすりゃいいんだ？ああすればいいのか？先生に聞いてみよう。これは、イエス様を十字架につけたファリサイ派立法学者たちが、聖書の言葉に向かっていたやり方です。私たちはこの聖書の御言葉に出会いながらですね、イエス様というお方に 出会わなければならない。お言葉をですね、掴んでしまってはいけないんです。その言葉を通して捉えても捉えきれないイエス様に常に近づき続ける、そのような姿がなければイエス様がおっしゃったお言葉は役に立ちません。かえって道を間違わせます。私こそイエス様の言葉を理解したぞと、こういうふうにすることなんだと、そしてあの人は一体どうしてこのことができないんだ、あの人は随分このことで進んでいるな、これはイエス様の中から出てきていたことではありません。言葉は人となって私たちの間に宿られた。イエス様の言葉に向き合うということはイエス様というお方に出会うということです。もっと具体的に申し上げれば祈るということです。イエス様を知ってですね、神様に身近に祈る、イエス様を知って神様の御前でいろいろ自分自身は調子が良かったり悪かったり迷ったり戸惑ったり恐れたり悲しんだりまたうぬぼれたり、こういうことを繰り返しているけれども、でもイエス様を通して神様の許し、憐れみ、また導き、こういうものに豊かに出会っていきます。そういう意味でイエス・キリストにおいて神様は私たちにとって具体的なこととなりました。具体的なこと、これをよく覚えたいと思うんですね。だからイエス様は弟子たちにですね、私の教えはこうだぞ、しっかり守れよ、なんていうことは教えませんでした。私がこう教えたんだからちゃんとやれよ、なんていうことは教えませんでした。私についてきたいなら、私についてきたいなら、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。そういう意味で弟子たちは本当にイエス様についていきながら、誰がつまずくと言って一番最初につまずいていたのは弟子たちです。でもファリサイ派立法学者のようなつまずきはしないんですね。自分を固くなに持った仕方でつまずいてですね、この男など許しておけない、こう言わはいきません。弟子というのはつまずきます。イエス様が言ったことがわからない、イエス様が教えられたことでかえって悩む、迷う。でもそういう中でイエス様のお言葉につまずくんだけれども、そのつまずき方が違います。つまずきながらもついていきたい。改めて自分を捨て、自分なりの考えがあります、自分なりの思いがあります、自分なりに進んでいる道があります。だけどもそれを捨てて自分の十字架を背負ってついていきます。イエス様についていくということがいろいろ困難であったり難しいように見えても、それはイエス様についていく道筋の中で避けられないことだから、それをしっかりと追って、追ってと言ってもですね、ここもまたイエス様の憐れみを覚えます。イエス様ご自身がそれを追うとはどういうことか教えてくださいました。祈りにおいて、父よ、この杯をできることなら過ぎ去らせてください、あなたには何でもおできになります。全能の神を仰ぎながら自分の十字架を背負わなければならない、あるいは背負うということ、これはもうどうしても背負わなければならない、こう逃げようと思っても逃げられない、こういうものがイエス様においては十字架でしたが、イエス様に従う者たちにもそれぞれその歩みの中であろうと思います。でもその中でイエス様がそうだったように、あなたには何でもおできになります、どうかこの杯を過ぎ去らせてください、しかし自分の願い通りではなく御心のままに、ここで御心の中に身を委ねていきます。神の憐れみによって私たちは神様と共に歩むんですね。礼拝は神様の憐れみによって私たちが本当に心を開いて神様の御言葉と出会い、 そして御言葉を通して人となられたイエス・キリストと本当に出会うことです。これはですね、これ以上の仕方で神様と出会うことはできません。これは地上のことなんですね。地上のこと、地上のこと。イエス様がこの地上にそのように来てくださったから地上のことになったんです。私たちがこの地上のことを見ても、あるいは地上のことを聞いても神様を信じることができないならば、どうして私が天上のことを話したとしても信じることができようか。イエス様はこうおっしゃいました。地上のことなんです。抽象的なことではないんです。具体的なことなんです。だから改めてイエス様のお言葉を通してイエス様と出会い続ける。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。そういう意味でこの16章から今度は17章、そして18章といきまして、この18章においていよいよはっきりとですね、自分を捨て自分の十字架を背負って生きる者たちが、イエス様についていきたいと思う者たちが人の間に歩んでいきます。18章は人との関係を教えます。なんだかんだといって私たちが生きるというのは人の間で生きるということですね。人の間で生きるということです。死を信ずる人たちの交わりの中にも人の関係があって、人の間で生きる特別な、神様を信じる人々が特別な、確かに神様を信じるという点では特別ですけれども、世の人と何から何まで異なっているようなものではありません。イエス様を信ずる、神様を信ずるという一点では本当に違っているでしょうけれども、でもそうしながらも人である限り人としてのいろいろなものを持って私たちは歩んでいます。人を傷つけられたり傷つけたり、あるいは裏切ったり、また嘘も言ってしまうかもしれないし、また自分の誇りをたくましくして人を見下すこともあるかもしれない。こういうものから完全に決別して天の天使のようなありさまにはなりません。でもそういう中で自分を捨て自分の十字架を背負ってイエス様についていきたいとして歩む者たちがどのような道筋の中でどのように思いどのように考えて歩んでいくのか、何をまず第一にイエス様から聞きながら、羊は羊飼いの声を聞き分けるとあるようにですね、何から何まで聞くこともできません。今何をまず聞けばよいのか、そしてそれを本当にまず第一のこととして聞いて人の間に歩んでいけばいいのか、それが18章の中にまとめて語られている御言葉の中にあります。もう少しこの18章の性格を明瞭にするように申し上げればこうです。イエス様は私を何者だというかと尋ねたペトロが、あなたはメシア神の子ですということについては、あなたの天の父がそれを表したのだ、これは神様との関係においてあなたが本当に知らなければならないこと、神の国に生きるために知らなければならないことだということを明瞭に、まあ、証言してくださいました。それでいいのだと。そしてそれはあなたが悟ったことでもない、天の父があなたの思いを超えて表してくださったのだとおっしゃいました。でもその後ペトロがイエス様が十字架に向かって進まなければならないということを聞いたら、主よ、そんなことはとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと、こう言ったらすかさず、ペトロ、お前は神のことを考えないで人のことを人間のことを思っている。ここから事柄は始まらなければなりません。 このことがはっきりしなければ自分を捨て、自分の十字架を捨て負ってイエス様についていくことなどできません。ついていきたいというぼんやりとした気持ちでついていくんではないんです。ついていきながら一歩一歩であります。弟子たちもですね、完全な志を持ってついていったわけではありません。とにかくイエス様についていく、これがまず第一のこと。でもイエス様についていくということが人から離れるということではないんです。これを改めて私は正直言ってこの18章から学び直しています。この日本という環境の中で、そして私自身も一代目のクリスチャンですので、このキリストを信じた時から周りの人たち、特に身内とか親とか身近な人々から、それは一体何だという問いを、まあ、明確な仕方で問われたり、あるいは言葉にならない仕方で問われたりしてまいりました。だから自分自身を振り返ってみても、どちらかといえば、まあ、どちらかといえばといって、これはやむを得ないことですけれども、神様との関係がもう第一なんですね。これは聖書に確かに従っているでしょう。でも神様との関係が第一となるあまり、人のことを視野から省いて歩んできたこともあったんじゃないかな。人のことが目に入らないこともあったんじゃないかな。人のことを理解しないで来たんじゃないかな。改めて思うところがあります。信仰の名によって気がついてみたら、ペトロ、お前は神のことを思わないで人間のことを思っていると、まあこう叱られて、そうだ、神様のことなんだ、自分を捨て、本当に自分の十字架を背負っていこう、これまではいいでしょう。でもその後、神のことも思うが、でも神のことをしっかりと考えないで自分のことを思っている、こんな姿がしばしばあったんじゃないかなと思うんですね。人間のことを思っているんじゃなくて自分のことを思っている。神の名によって自分のことを思っている、自分の思いが先に立っている、これがあったんじゃないかなと思うんですね。イエス様、そうではありません。神のことを思う、これがまず第一のことですけれども、そして神のことを思った上で今度は人のことを思う、これですね。信仰の歩みは本当に神様に求めるところから始まりますから、神様、私を導いてください、神様、私を教えてください、神様、私を助けてください、これはいいでしょう。でもそこで止まってしまって、神様、本当に私をこのようにしてくださってありがとうございます、神様、私にこれを教えてくださってありがとうございます、ここのところで止まってしまって、神様から教えられ、助けられ、救われた自分が今度は神のことを思うからこそ、人間をどのように思えばよいのか、人間を思うことが先だったならば、その歩みはどこまでもシンプルなもの、イエス・キリストが自分を捨てと言ったような歩みにはつまずき続けるでしょう。でも神のことを思うと言いながら、そこで神様が一体人間をどのように思っているのか、そのことを知って、そこでまた改めて自分を捨て、自分の十字架を背負って人のことをも思う、これが救いですね。実際人間は神様から離れた時に、人間に対してもおかしな姿になりました。私たちは創世記の最初において、アダムとエヴァが超えてはならない一線を超えたことを知っています。善悪の知識の木から取って食べた、それで神のようになれるという嘘偽りの誘惑の中に身を寄せて、また決して死なないという言葉に 身を託して、その蛇の言葉ですね、必ず死ぬことになっているということの意味もわからなくなって、そして歩み出しました。でもその後、エデンの園から追放されたアダムとエヴァの家族の中に起きた最初のことは、息子が、兄のカインが弟のアベルを殺すということでありました。カインがアベルをなぜ殺せたでしょうか。殺せたんですね。これ殺せたということで考えてみてください。神様の御前にひれ伏して捧げ物をする、確かに神様に対して越えてはならない一線を越えたとは言いながら、神様を恐れずには、神様にひれ伏さずには生きられないものであることを知ってるわけです、カインも。しかし神様がカインの捧げ物ではなくアベルの捧げ物に目を留めたという、その一時をめぐってカインの中には怒りが満ちていきます。怒りが満ちていく、この怒りとは何でしょうか。怒りっていうのは正しさですね。その人が正しさを確信しなければ怒りなどは満ちません。怒る人は正しい人です。だからひれ伏しながらカインは怒りました。神様は間違ってる。これが超えている一線ですね。神様を目の前にして神様は間違っている。神様は理由説明しません。カインとアベルの間でなぜアベルの捧げ物に目を留めてカインに目を捧げ物に目を留めなかった、理由説明ありません。でもこの理由説明、いつでも理由を説明されなければ納得しない、納得して従っていく、これが神様と人間の関係ではありませんから、神様は説明しません。でもアベルは怒って、でも神様はその怒りに身を任せてはいけない、罪は戸口で待ち伏せている、それをあなたは支配しなければならない、罪に支配されてはいけない、罪に飲み込まれてはいけない、罪に飲み込まれるということが死だということですね。実際カインはアベルを殺しますけれども、殺した時にアベル自身もやっぱり死んでるわけです。死んでるわけです。神様の御前でどう希望を抱くことができるのか、どう神様の御前で生きることができるのか、本当に神様との神様と結ばれる命からさらに自らそれを断ち切るような行動になってしまいます。だから神様を離れた人間は自分の正しさ、これによって人を殺し自分を殺してしまいます。まあ、この後さらに主の憐れみによってカインは守られ生かされることが続きますけれども、そこにおいて表されているのは神様の憐れみです。神様に命がある。だけどもカインはその神様の命に本当に心の底から預かるように悔い改めて信じることができたかどうかは聖書は語ります。だから神のことを思うということは、改めて神様が思うように人を思うということです。この道筋です。これが具体的な仕方で私たちの中に間に現れたのがイエス・キリストです。世の初めから神様の憐れみの中で人と人との間に全く愛というものが絶えることは、完全にそれがどこにあるかというありさまになることはなかったことと思います。そうなっていたら、まあ、そこはもう地獄ですね。地獄です。神様の愛というものが分からなくなればそこに愛はありません。でも神様はいつでもとどめ続けます。だから今日あるを得ています。しばしば本当にこれが人のありさまかというありさまが歴史の中には繰り返されていますけれども、それでもなお神様の愛の中に守られながら今日を私たちは得ています。 そういう中で世の終わりにこのイエス・キリストにおいて神様の愛の方から私たちが触れることができるように、試しても試してもその試す挑戦に十分というよりも立ち得て余りある仕方でイエス・キリスト、この神様の愛が表されました。これは地上のことなんですね。地上のことなんです。イエス・キリストというお方をですね、私たちは天に増します我らの父よ、天におられるイエス・キリストと言いますけれども、これはまたイエス様が復活したら遠いところに行ってしまったという言葉ではありません。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。天というのは悔い改めて信ずるほど私たちがそばに来たということです。触れることができるほどそばに来たということです。それがイエス・キリストです。イエス・キリストに私たちはこのお言葉を通して触れてるんですね。触れてるんです。ただ悔い改めて信ぜよです。私たちの側が閉じてます。悔い改めて戸を開けて信ぜよ。戸を開けるなら私はその中に入ってあなた方と共に食事をし、あなた方も私と共に食事をするであろう。一緒に住むぞと。そのように私の愛を受け入れる者がいればあなた方のところに行って一緒に住むぞと。父と私は一緒にそこに行って住むぞと。またそのように私を愛する者は私の言葉を守るとおっしゃいました。この18章がそのようなイエス様が神のことを考えて人の間で生きるとはどういうことか教えてくださった箇所です。簡潔に主題だけ見ていけばですね、18章の1節から5節では自分を低くしてです。低くして、まず第一に自分を低くして、自分を低くして、自分を低くしてというのは他の人を自分よりも優れたものとするということでもあります。自分を低くするとは他の人々を尊敬するということでもあります。自分を低くするとは神様の御前で自分を過大評価しないということでもあります。これは神様の御前でなければできません。人の間でですね、私たちがああだこうだと言っている間は自分も案外マシなもんだなと思えるし、またそのようなものです。だけども神様の御前にひれ伏した時にはこれははっきりしてます。人を自分よりも優れたものとし、そのように人と歩むことができる一点はですね、神様の御前という一点しかないです。十字架のイエス・キリストにおいて救われたというこの救いの一点しかないです。そこから迷い出たらですね、そのように人を自分より優れたものとできません。これが私たちの失われた神様との交わりから失われ、本当に人間のあるべき姿、作られたものの姿を失ったものにはもうどうにもならない現実。また6節から9節のところではつまずかせるな、つまずかせるなですね。つまずかせるな、つまずきは避けられないけれどもつまずかせるな、どれほど心を固く決めて、どれほど強い心を持って、また細かく気を配って人の間で歩んでいかなければならないことでしょう。でもイエス様はそのように歩まれましたね。とても気を配っていました。五千人の人たちに食事をさせるときにも聖書はちらっと書くわけです。そこは草が生えているところであった。座って腰が痛いようなところに座らせないで食事をさせました。でも一方ではこれが義であるとなれば、人の顔も恐れないように、また自分自身も捨てるように十字架へと向かっていかれました。つまずかせるな、命に預かるためにつまずかせるな、あなたも命に預かれ、また人々も命に預かるようにつまずかせるな。そしてまた10節から14節では 軽んじるな。軽んじるな。一人でも軽んじるな。また15節から18章の後半までも同じような次第が続いていきますが、これは後半のこととして触れていきたいと思います。このように、今日改めて確認したいことは、ペトロ、お前は神のことを考えないで人のことを思っていると叱った主は、そこから今度は神のことを考えて人のことを考えなさいと導く主だということであります。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、あなたと共に歩む幸いを心から感謝申し上げます。唯一の神を知り、唯一の神が使わされたイエス・キリストを知り、まことにこの地上に地上のこととして神の愛を表し、またお与えくださったこの計り知れない憐れみに感謝申し上げます。一日一日、一歩一歩、どうぞ知るべきほどのことを知るものとさせてください。御手に委ね、主イエス・キリストの皆によってお祈り申し上げます。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美いたしましょう。賛美歌の506番です。 ください。